5ページ、市政一般質問。市政一般質問は、議案質疑のほかに市政全般にわたって、市の行政事務の状況や将来に対する方針などを正すもので、定例会に限って行われます。会派代表質問で1会派、個人質問で14人の議員が登壇し、市の考えを尋ねました。5ページから12ページまで、登壇順に主な内容を掲載しています。なお、各議員のタイトル下の QR コードを読み込むと、録画放送をご覧いただけます。市政一般質問、会派代表質問。5ページ、自民クラブ、質問者、柴田雅也議員。世界情勢の影響による物価高騰への対応について。市政一般質問、個人質問。6ページ、寺島義江議員。事前防災の伴走型支援で市民の命を守る。獅子野誠議員、育休退園。7ページ、井上明美議員。自治会の活動を応援する有効な手立ては、玉置新一議員、循環型社会形成推進交付金の活用、廃プラスチックの資源化について、8ページ、黒川昌司議員、多治見市と美濃焼の今後の展望について、奥村貴博議員、人口減少対策と、奨学金制度について、9ページ、片山辰巳議員、東西の道を、いつまでも安心安全な憩いの場所に、若尾俊之議員、多治見市教育委員会表彰規則の見直しについて、10ページ、林義行議員、人口10万人割れが近づく多治見市、対応は、石田浩二議員、市営住宅の跡地活用について、11ページ、亀井義樹議員、国際情勢の緊迫化に伴う物価高騰への対応について、成田康弘議員、地域共生社会と高齢者支援について、12ページ、三輪久子議員、ジェンダー平等の取り組みについて、加藤智明議員、大学移転と学生住宅対策。自民クラブ柴田雅也、世界情勢の影響による物価高騰への対応について、世界情勢に伴う物価高騰への市の対応について、現在の社会情勢を背景に、市民生活や市内経済をどう守るかという視点で質問する。問い、現在の不安定な国際情勢が、多治見市の基盤である陶磁器産業をはじめとする多種多様な市内事業者、市民の家計に与える影響をどのように分析しているか。答え、市長。原材料費などの高騰や資材不足は、事業者にとって経営上の深刻な問題となっていると分析している。食料品や光熱費の高騰の長期化は、家計を圧迫し、特に物価高によって実質賃金が目減りしている方にとっては、大きな影響を及ぼしていると認識している。問い、5月下旬から、市民1人6000円分の地域商品券の発送が始まったが、多治見市が選択した、地域商品券という手法は、他自治体と比較して、市民生活の維持と地域経済の循環という両面において、どのような優位性があると判断されたのか。答え、企画部長。地域商品券としたことで、家計への直接的な支援にとどまらず、消費によって市内の経済循環の活性化に好影響と考えている。問い、令和8年4月使用分、6月請求分から水道料金を 20% 増額改定した中、物価高騰は公営企業の運営コストへの影響も非常に大きいと捉えている。市民の経済状況などを鑑みて、今後の段階的な価格改定をどのように捉えているのか。答え、建設水道部長。水道事業は、本年4月使用分から水道料金を改定しており、直ちに経営に支障が生じる状況ではないが、このまま物価高騰が続けば、コストは上昇し、水道事業経営を圧迫するため、引き続き状況を把握しながら検討していく。問い、食材費の高騰が続く中、今後も給食の質を落とさず、かつ保護者負担を増やさないための公費助成の継続について見解を伺う。答え、教育長。中学校の給食費は、令和8年度から無償化を実施し、今後も継続していく。小学校の給食費は、令和8年度は、国の負担軽減策にプラスして、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用することにより、実質無償とした。食材の高騰に対しては、献立や食材を工夫し、栄養価を維持してきた。令和9年度以降の小学校給食費の保護者負担については、国の負担軽減策などを注視しながら検討していく。